今夜も
アナログゲームナイト。
はい、太陽王子が選ぶ2019年年間ランキング、はい、というわけですね、
はい、
悩みました。
悩みました。
はい、あのね、10位、9位に悩んだ
そこなの？
そう、5位まではまあポポポイだけど、ポンポンだったんだけど、下位が結構拮抗してて、最終的に20個選んだんですけど、
うんうんうん、
でやっぱ10個絞るの大事ですね。
それだけ同じくらい心惹かれてた。
そう、去年だと1位がポンって決まったんですけど、こちらもまあ1位は確定でほぼ決まってるんですけど、
うん、
まあ、なんかこう5位以下のやつが結構あれかなし、ゴールデンウィークの段階で、上半期のランキングを出しているので、まあ、紹介出してるので、それにも加味しつつって感じですね、
うんうんうん、
はい、というわけで、
はい、
ドゥルルルルルルルルルルルルルルルル
ルル
ルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルル
ルル
やりましたね。
やりました。これ好きよ、はい、私楽しかったよ。
初出が、昨年ゲームマーケット秋、2018年秋のケンミルさんの輸入で出たゲームで、
うん、
ちょっと今入手困難ではあるんですけど、バッティングゲームですね、
はい、
ただただバッティングです。
難しいことはない
やつなんですね。で、8人まで遊べるっていうのと、コンポーネントが薬瓶ですね、薬瓶になってるので、でそこから、3つのトークンを2個ずつ、取りまして、バッティングをさせていくんですけど、
はい、
1種類だったら終わりってだけですね、で、サイコロで振っていって、サイコロの目の、ゲーム、サイコロの目ののに揃うかどうか、揃ったらその方々がトークンを返せると、揃わなかった場合は、揃わないと思った場合はその目にないものを握ると返せるという、誰ですか、ただ
分かりやすいね、
で人数が8人前できるので、すごくいいのと、まあ、分かりやすい、で握り系のチップゲームって、汗でもう壊れてしまうことがあるので、でもプラ版なんですね。プラなんだっているので、握っても大丈夫、
大丈夫、壊れない、曲がらない、
で盛り上がるポイントとしては、自分だけ当てるとか、でいけると思ったんだけど、全然いけないとかってだったりとかあと煽り合いって人のね、なんかこう出るでしょ、虫虫って言って、でキノコと虫で薬瓶かな、3種類しかないので、
はい、
寝目が例えば3の寝目と2の寝目の薬瓶があった場合は、3か2なんですね、足しもではなくて、なので、2で揃うか3揃うかと、1と3の場合は2で揃ってしまうと失敗してしまうからなので、まあ、握った駒のもの と、バッティングするだけで、人数が多いので遊ぶ機会とか、あと5分とかっていうところとか
出しやすいね、
ちょっとやろうっていうので、ね、ただヤフオクとかでたまに売ってるんですけど、10位にした理由としてはあれですね、入手がちょっと若干困難であるとか、で、2000円ちょっとかな、なんですけど、でそれでも言えた理由としては、出しやすい、遊びやすい、で見た目でこれゲームっていうところで興味湧きやすいところがいいかなと思いますので、第10位、
はい、
ポーション、ザ・ポーションでした。はい、
はい、ポーション、すごい好き
だよね、
かわいい、
ローカライズがやっぱね、難しいのかと思いますけどね。では第9位、
第9位、ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
ジ
ェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ
ジェジェジェジェ
ジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェ出ましたという感じで、
はい、
6月かゴールデンウィークに撮った時の、上半期ランキングでも、上半期のピックアップに入れたんですけど、何よりですね、コンポーネント、ジャンルのコンポーネントが、かわいいで、カードのイラストもかわいい、チップもかわいくて、コンポーネントも豪華なんだけど、めっちゃ簡単ルール
そうだね、
2個遊べるし、で日本ではすごろく屋さんが3500円で、扱ってます。で、耐久ポイントとしては、自販機が紙製なので、濡れると困るんですけど、アクションの中で物を買うっていうね、 のもあるんですけど、金庫みたいになってるんで、蓋を開けて自販機のお金を取るって声なのね、
うん、
悪いことした感じので、得点計算としては、セットコレクションということで、
うん、
金貨を補充する、
うん、
金あのジャンケンの中身を取る、うん、カードを買うの3アクションを同時に行いながら、誰かが5枚買った時点でもう1ラウンドって終わりっていう、
うん、
だから、買わないって選択肢もあるので、
うんうんうん、
必ずしも、枚数は一定しない、うん、で最大6枚のマス買って、
うん、
色セットコレクション、
はい、
モノセットコレクション、
うん、
あとカードセットコレクションがあるので、
うん、
それをやりながら、だけなんですけど、うん、若干ルールの理解度が僕悪くて、うん、得点計算がちょっと複雑なんですけど、まあ見た目と面白さ、
うん、
で豪華のコンポイントに簡単な、
うん、
で今は、1個のルールなんですけど、
はい、
もう1個レシピ通りにものを作るってい
う
ルールもあるので、1個で2個ルールが遊べると、まあ子供だったらね投げたり壊れたりするかもしれませんけど、
うん、
大人が遊ぶで豪華なコンポイントには結構簡単に遊べるので、
うん、
まあ、この台湾メーカーってのはね去年の注目の人が今年も、
はい、
キュウリ入れました。
はい、
そうそうゲームさんのお菓子たちだけですね、はい、
これお金入れてね買うっていうのとね、うん、業者さんだぜみたいな感じでお金回収っていうの楽しい、
お金取り回してた時に見てない隣の人、
うん、
空っぽの場合があるんで
持ってんってなる
んで、で真ん中のコインもなかったら取り回すんで、
うん、
なかなかね遊びたくなるコンポーネント、
うん、
やっぱ大事ですよね。
そうね、う
ん、第9位はお菓子のジャンギーでした。
はい、
第8位ですね、次ね。
はい、
どれが8位あった、
ね、あった
8位ありました。
はい、じゃあ第8位でじゃじゃん、
アブラカザー。
アブラカザー、
ゲームマーケット、
はい、
春2019年春の、
うん、
ゲームストアバネスブースで初、うん、発売しまして、
はい、
翌月に、うん、ジリジリカフェピッチカーデザインの方から、
うん、
アブラカカザームとして出てます。今の流通はアブラカザームですね、
うん
うん、というゲームですね。これは何をするゲームかというと、ジェスチャーのようなゲームで、
はい、
木のペンですね、
うん、
木のペンで、木のペン杖、そうそうそう、杖、杖、なんだっけ、ハリーポッターの杖で、その絵を描いたのに対して、それを、カルタみたいに取るゲームなんですけど、
うん、
取れるのは、1回のチャージで1回だけ、
うん、
で、普通に取ってるだけなんですけど、次から、例えば、肘をくっつけるとか、片足上げるとかっていう感じで、そういう罰ゲーム的な要素がつながってるゲーム、
うん、
で、正式でやると、その罰ゲームが、積み上がっていく。
積み上がっていくの？
そう、例えば、肩をすぼめたまま足上げたままやるって。で、取れるのは当てれば取れる、当てないままだとずっとそのままでやってくる。
そうなんだ。
そうそうそうっていうルールもありまして、
うん、
とにかく子供向けのゲームとして今回いっぱいゲームがあるんですけど、何が良かったかなと思った時に、うん、やっぱりこのジェスチャーゲームとして、
うん、
クイズ良さがあるし、
うん、
体が動く、子供もやっぱ遊べるし、
うん、
お父さんお母さんがふざけられる、うん、チャンネル、以心伝心、そこから生まれるトラブル
はぁって言われるところからね。
そうそうそう、アブラカザームは、うん、個人的にはその木の、ね、杖が良、
うん、
かったんですけど、
うん、
ジェリージェイカメさんね、今年サニーデーとか、ディセションとか、
はい、
ディセプションとか出してるんですけど、
はい、
結構僕の好きなのをやってたりするんでセンスいいなと思うんですけどアブラカザームは年末年始とか集まった時に、まあ、詳しい得点計算なくてもどうなのかなってなってるし、
うん、
書くのと見るのでちゃんと判定してるので
絵が、そうだね、うん、それがすごい、
そうそう、なので見やすいかなと思いますね、
うん、
でカードもいっぱいあるし、
うん、
何回も何回も言うと思いますので、
はい、
アブラカザームはですね、ジェリージェカムさんの方で出てますので、
はい、
各店舗で、買えるんじゃないかなと思います。
はい、
アブラカザームでした。
これね、
なんかどうですか、
思い出される恥ずかしさ、
ギクバー、マイタン、
ギクバー、ギクバーって、うん、違う、あの、クマキの売り尾さんところでやって、 なあウリオさんがはぁって言いながらやってんのを思い出される。楽しかった、うん、次は第7位だ。
7位ですね、うん、7位はこれですよ。
デデデデデデ、
愚かな牛です。7位ですね。
おここでほう、
昨年ゲームマーケット2019年秋、
はい、
ゲームストアバネストのブースで初出店。その後、クレイバースさんにも、
うん、
関西の方はそっちに出てますし、うん、まあ、東海から関東の方は初出の方はこちらになってますね。
はい、
これはね今年初めぐらいから、
これは面白いしよく動いてた気がする、
するけど最近やってないよねあんまりね。
やりたいんだ。
そう、愚かな牛はすごくやっぱり今年を代表する小箱の一個として、
うん、
まあ、バネソン中野さんのね、あの知り合いが出したというゲームで、あ、まあ、あの昨年の年末収録の時に、うん、友人が出したんだよって言って、うん、一番の注目はこれって言ってた後に、うん、遊びやすさと値段、あとはそのカードに一切数字が書いてないし、
それね、
ね、うん、でアクション書いてないのが 見にくくはあるんだけど、まあ、覚えられるかなっていうのがあって、うん、1個、ね、あのネガティブなことがあったんですけど、うん、言うとそのルールの判定が若干割れてる、
う
んうん、っていうのはあるんです、まあ、調べてもいいですけど、
うん、
まあ、それがあったとしてもなんかカードがどんどんね、失点カードがどんどんぐるぐる回ってくる、
うんうんうん、
であったりとか、まあ、そう数字がないのにこれだけ戦略的に遊べる、
わかる、ね、もうなんか一生懸命考えてるのにうまくいかないけど、そうそう、もうクソ次もう一回やろうみたいなのが、
でラウンド失点カードが3ラウンドじゃないんですけど、どんどん勝ち気が汚染されていくっていうか
汚くなって、
そう
あどんどんやばくなってるっていう。
でこれはねすごくね、遊びやすくて回りやすくて、まあ、去年のサニーレみたいに、
うん、
みんな持ってる、
みんな持ってた、
大体持ってる
って大体持ってる、
これいいなって感じで、うん、まあ、今年のね、ゴールデンウィークのランキングに選んだんだけど、
うん、
愚かな牛は、まあ、ただ遊びたいですね。ただやっぱりね、前半強いと後半収束していくって感じで、うん、後半やっぱりウィングスパンとか思い入れが出たりして小箱の活躍の場合減ってるんですけど、うん、まあ、ニムトとか他の小箱ゲームにも、まあ、負けないような、
うん、
やっぱりいいゲームになったかと思いますので、まあ、この方の、ね、ゲームもそうだし、ドライマイヤー、ね、のゲームもあるんですけど、このゲームメーカーさんのゲームね、結構いいゲームが多いんですけど、大胆なゲームが多いんだけど、小箱で今回この感じだし、ゲームスターバネスさんだったりとかの役、もしくはクレイバスさんの役に、ね、出てますので、まあ、まだないという方はですね、今年代表する小箱のいいことを思いますので、ぜひとも愚かな話、
はい、
ああ以上です。
これは私1回遊ばせてもらって、あ買うって決めてすぐに買っちゃった。
瞬発力だよね、
うん、だって何がいいって数字とか何も書いてないのに遊べちゃうのか、
そうう
わーって言いながらね、うん、あ暴れ馬だーってぐるぐるぐるって回って、あ
んな
お帰り
って言
ってお帰り
って言って人数ですねこれね、
どんどんどんどん回ってきてね、すっごい楽しい、好き。
で愚かな牛の話なんですけど、エッセンで、うん、畑さんかな、クレバートの、うん、愚かな牛って日本語が書いてある、うん、出てて、
うん、
どこも出してない日本語タイトルがエッセンであったっていう多分どこも出してないであろう愚かな牛があったっていう、
それ見たいし、どうなって
る、多分ね、画像探せばあると
思う、
ひらがな愚かな牛って言った
ひらがななの、
愚かなひらがなと牛は感じだった確かそうだかな、うん、ぜひクレーバーさんの、ね、画像探してください、はい、
飛び抜けるシス第7位、はい、
そう7位のね、コロッカの牛はやっぱりね、これね、ハウゼネスだ、
ごめんね、目が死にそうだったからちょっと休憩をさせてもらった。はい、じゃあ次は第6位です、
ですね、はい、6位です、
じゃじゃん
じゃん、ワンダーズですね、
私やってないよこれ。
でですね、多分配信の中で多分やってます。
はい、ありがとうございます。
これはですね、はい、昨年のゲームは2018年エッセンの新作ゲームで、はい、今年の初めぐらいからね、昨年年末ぐらいに結構遊ばれてたゲームなんですよね。
うん、
でそこからまあ遊ばれてなってて、
うん、
買ったのは先月10月なんですけど、まあ、10月に買ったばっかなんですけど、タイル配置をする動物園を作るんです。
お
で道タイル と、うん、動物タイルがありますね、
うん、
でルールとしては動物はどこでも置ける、
うんうんうん、
道は道につなげておける、道は離しておけない、 今の時代のつなげてだけです、
うん、おーだけ、
うん、でタイルを配置したら4つアクションがあります、うん、タイルを入れ替える、場所を入れ替える、うん、もしくは、お客さんを連れてくる、
うん、
お客さんを移動する、
うん、
スタピを取るって言うんですけど、
うん、
でタイルは場に出てくるタイルを順番に引いていく形になります、
うん、
なんでスタピを取るのも重要です結構、
あ、なるほどね、
でお客さんタイルを使わないと、
うん、
お客さんは来ません、うん、お客さんは基本ルールはあれなんですけど、上級ルールだとタイルの色とお客さんが合ってるんで、うん、青点数が倍になると、でそれ以外の赤 のミープルのコマは動物園大好きなんで、
うん、
何でも倍にできるっていう、うん、引き運とタイル配置のバランスが非常に良くて、でテトリス系のゲームなんですけど、
うん、
全部4ピース、
うん、
で直線のピースは入り口コマしかないから全部角張ってる、だから3マス空いたらもう無理、
ああなるほどね、
なんですよ、
うん、
で道竹取れなくて道がないと、例えば手前に道を作って、
うん、
奥に動物園作るっていう、で点数計算は道に接している動物のタイルなので、
うん、
最大3点か、後ろは無理なんだ多分、
うん、
なので、道がつながってないと、うん、動物があっても点数にならないっていう、うん、引き運が結構強いけど、計画的にやらないと3ピースとか余ったりすると、
うん、
ドボンしてしまう、なんでゲーム展開的には早いし、
うん、
動物園見るのも例えばこの入れた時は全部鳥とか、
うん、
超獣園とか
獣園
で気づくと、
うん、
水族館になってるっていう、
おや動物園とは
なのですごくね、可愛いしやりやすい、ドボンはむずい、やっぱ全部4なんで、
う
ん、
ね、
直線入ってないです1歩しかないので、でワンダーズは7歳からなってるんですけど、
うん、
大人遊んでも楽しいし、まあできた動物園を見るのも楽しいかなと思います、まあ、さ一昨年にランキングした、なんだっけ、あの家作るやつ、
ドリームホーム、
そうドリームホームみたいな感じで、うん、できた動物園を、ディスり合うというかなんかプレゼンし合うというのも楽しいかなと思ってますんで、
うん、
タイル配置としては今年はかなり上位、
うーん、
でこれもスロベスロベさんでだけ買えます今、
あ、そうなの、
4000ちょっとかな、ちょっと高いですけど、はい、ぐらいかなと思いますんで、
このカラフルで可愛いよね、
これね、やっぱね日本語遊びいいかなと思うんですけど、なかなかね子供向けではあるんですけど、まあ遊びやすくはあるかなと思います、はい、ワンダーツーでした、おすすめです
ね、遊ばしてもらおう
今日ね、
この後 ね、はい、
で、
はい、
ここで5位に行きたいんですけど、
うん、5
位の前に1個処理するポイントがあるんですけど、
処理、
はい、
あ、
別枠、
はい、出ました、別枠、はい、
ベスト10に入らなかったんですけど、
うん、
なんでかっていうと、うん、全部同等なんですよ、僕の中で
全部面白かったね、
はい、あの、2人ゲーム枠です、はい、
2人ゲーム、
はい、というわけで、うん、2人ゲームはランキングに入ってません、今回は
入ってないのね、
入ってません、まず1個目ですね、
はい、
これです、じゃん、
や
モザイク
モザイクは面白いよ、みんな
ポイさんがね、ね、とかね、聞いたらね、
うん、
1位はモザイクだと思うんですけど、
多
治見の、
はい、
モザイクタイルを使ったゲームということで、
も
とも と同じようなゲームが、
うん、
あの伝統ゲームであるんですけど、それをまたルールを変えたという感じで、
うん、
モザイクのタイル積み上がっていくとするようなゲームですね、
はい、
でデザイナーの大沼さんに出ていただきましたラジオに
ですね、
はい、でその後ですね、ニュースに出る出る、はい、
めっちゃ出てる
よね、そうそうそうそうそうすぐ買いましたもんね、ちょっともね、
すぐ買った
僕見に持ってるんですけど、危うく4歳児に負けそうになるっていう結構ミニだと
4
歳が若干強めではあるんですけど、
うん、
まあ大腕だと結構、境まで発熱するっていうゲームですね、で、4つタイルなんだときに、
はい、
自分のタイルが3つ並べば上に乗せると、
うん、だ
って後半すごい加速する形でタイルがドドドドと変わってくって、
ね、気持ちがいい、置いてて、
でモザイク王として4人用もあります、
うん、
なのでモザイクはですね、今年代表するっていうかですね、世界に羽ばたいてるような、
出るはすぐ出るとは思う、
多分 ね、
うん、
まあ、ただ、かなりマニュファクチャーというか、
うん、
地元のやっぱり工芸品を使ってるので、
う
ん、生産がね、
そうね、
大量置くわけにいかないと思うので、うん、モザイクが欲しい、 注目の1個ですね。
はい、
次いきます。
はい、
こちらもじゃーん、フィートですね。
おお、
こちらのゲームマーケット大賞、まあ、配信の中で決まってますけど、多分決まってますけど、はい、最終候補ですね、2019年に残っております、2人用ゲームですね、
はい、
ではあるんですけど、まあ、4人でもペアで遊べると、うん、3人でも遊べるんですけど、これは本当に、オセロゲームのまたように、うん、まあ、一緒ですけど、まあ、体力めくられていく、
うん、
陣取りゲームなんですけど、これね、ゲームマーケット価格1500円ですよ。1500円、ゴリゴリ安い。
そうだよね。
そうで、エッセンに今年行ったみたいで、エッセンで乗れてると、
まあ、だろうと思うよ。
で、うん、遊びやすいなんで初回な感じはするんですけど、うん、なんかモザイクとまた一緒になりますけど、
うん、
伝統ゲームでもありそうな、なんかゲームでもあるかなと思うんですね。フィリットはね、これは自分が探して買った中では一番かなって感じですね。モザイクはね、まあ、おすすめされたので、ね、あれですけど、フィリットはね、すごくいいですよ、これ。
ある日突然、なんかこれ面白いよと思ってきたよね。
そうそうそう。で、結構販路もいっぱいあって、Amazon だったり、通販サイトだったりするんで、あとビッグカメラとかにも売ってたりするんで、ゲームマーケにゲームマーケ1500円って聞いて、安っと思って、
うん、
株式会社かな。
うん、
でこれも、各通販サイトとかで買えますので、
はい、
フィリットはぜひ、ね、子供でも遊べる簡単なゲームと思いますので、
うん、
ゲームマーケットも、ね、出てると思いますので、よかったらフィリットの方、
うん、
遊んでみてください。はい、
私でも分かったから大丈夫だよ。
3つ目、
はい、
これはもうじゃーん、散歩ギャモンですね。はい、モザイク、フィリット、散歩ギャモン、この3つはですね、2人用ゲームとして今年おすすめのゲームの3つですね。はい、これも、2年ほど前に M コンさん出てもらった時に、
はい、
あのバックギャモン協会の会長、
はい、
キスのカオル子さん、
はい、う
ん、キスのカオル子ですよ、
キスのカオル子さん、うん、
のキスのカオル子さんが出ていただいて、その時に作るよって言ってから2年後、バックギャモン協会のキスさんがまた名古屋に来ていただきまして、
はい、
今年ゴールデンウィーク明け、ゲームマーケット春に名探偵発売した、はい、
おめでとうございます。
人生初クラウドファンディングしました、僕。
あ、そうなんだ。
これも数日ですぐ発生して、
ね、うん、
でいただいたんですけど、まあ、バックギャモンって2人用ゲームですね、
うん、
だからバックギャモンはどっちに進むかわからないっていうのがあって、うん、分かりにくいなんですけど、それを一方向にした直線にしたものでペンギンのコマ、可愛いコマもありますので、バックギャモンというものを分かりやすい、まあ、道具処理だったりとか、うん、ニャンコダラメみたいな感じ、電柱の形で入門編としてもあるんですけど、サイコロ出目も、普通のサイコロと違ったりしますので、ギャンブル性もある。ただバックギャモンのルールっていうのがですね、
はい、
しっかりとジレンマとして、ね、取り込まれているということで、まあ、お散歩ギャモンは2人用ゲームの子供向けとしては今年一番じゃないかなと思います。で、まあ、スタンダードなものとして入門編として1個残しておくこともあるんですけど、まあ、バカ売れして、スタルみたいな感じではなくって、まあ、これからこのものお散歩ギャモンはバッキャモン入門編として、まあ、子供が遊ぶゲームとして長く長くやっぱり売れていくのかなと思いますね。
これは本当にね、分かりやすい、うん、うちの母親にもやってもらったんだけど、こっちなら分かるって言われて、その前にあの正式な方のバックギャモンのちょっと携帯用のやつを買って遊んでもらったんですけど、それでも、どっち行くの、どっち行くのみたいな感じで分からないって言ったんだけど、お散歩ゲームを出したら可愛いじゃんって
厳しいお母さんね
相変わらず上から目線みたいなすごい、うん、喜ばれてましたね。
可愛いですよ、だからね。
可愛い、
全員が揃って足とかに入れないですね。ただどっちに行くのかとかっていうのが、ね、分かりやすくなってますし、
うん、
これやってバックギャモンするハーフギャモンを、まあ、子供向けにしましたよって感じですけど、
うん、
まあ、サイコロの目もね、あの3までかな、うん、しかないので、あのロックされた時の悲しさね。これはまあ長く遊んでほしいなと思います、
うん、
はい、
これはいい、いいゲームで、本当に、
はい、
世のお母様方、
これで1回ね、
はい、
ジングル
開
けたんで5位からいきますんで、
はい、
じゃあ、後半よろしくお願いします。はい、じゃあ後半戦です。
はい、
じゃあ第 5位ですね。
第5位ですね。はい、
これね、ちょっとかぶっちゃうんですよ、のものとしては。
お
第5位、じゃじゃーん。フィクショナリーメディア。これね、8位の油からかぶっちゃったりするんですけど、これに関しては、フィクショナリーってゲームが、これが20代前半の頃に、すでに絶版だったゲームなんですよ。
お
で、カタンとか、チケットドゥライドとかっていうのが昔カプコンっていう会社が、
はい、
あの日本語だったんですよね、
うんうん、
その流れでこのピクシナリーも日本語版があったんですよ、
うん
うん、ローカルタイトルがあったんですよ、
うん、
でそれが何年かの時を経てゲームの iPad とか、
うん
スマホを使う画面を宙に描いて絵を当てるゲームですね、
うんうん、
油かたんはジェスチャー あの呪文の方じゃないですけど、
うん、
絵を当てるゲーム、
うんうん、
でネガティブポイントはグリーンに弱い。
そうね。
そう。で、よくブロックスとか、
うん、
ガスアウトとか、
はい、
なんだっけあのピンポン押すやつ。
ピンポンって押すやつ。
なんとかオフのやつ。マテルさんですね、
はい、
が出してるゲームで、うん、東急ハンズで買える。で、画面つなげば画面でも描けるっていうね。
うんうん、
で、このゲームすごく見た目がすごい、
うん、
で持ち運びもコンパクトになると。
そうね。
でお題カードが結構尖ってる。
尖ってるっていうか尖りすぎてる、
うん、でカウントだったりとか、うん、得点計算も全部アプリでできるっていう。
あ
でアプリの環境は必須なんですけど、
うん、
まあ、またなんていうんですかね、アブラカダーとは違った、
うん、
精神ゲームとして、うん、エアテゲームとして宙に絵を描くっていうのが、
うん、
やっぱりその見た目としてはね、盛り上がるしタッチだし、
うん、
何よりもね、どこで帰るときに、東急ハンズもそうなんですけど、
はい、
子供向けとしてトイザラスに帰ると、
うん、
で、発売日にトイザラスに行ったんですよ、
うん、
でトイザラスってあるものっていうのが在庫があるんですよね、
うん、
で、地元のとこ行ったんですよ、
はい、
ない店内に、
うん、
で、画面見せて、うん、ありますねって言ったら、倉庫から出してもらいました。
何この客だよね。
そうそうそう。あるのこれって言われてありました。これは本当に、うん、持ってても宴会だったりとかにも遊べるかな、
うん、
で得点計算をしないとしても、
うん、
ゲームは結構その遊べるかなと思うんで、
うん、
見としてね、この絵の上手い下手じゃないもんね、反応の嘘だもんで。
いやでも発想でもあるんじゃない、
うん、
嵐って言った時に嵐って考えるもんね。
ご人間がね。
そっちね。
うちの AI でした。これ超いいんで、また遊んでください。
これ楽しい、もう一回遊びたい。これ
で3000円ちょっとなので買えるのが、
うん、
やっぱ大手が入ると安い。
さすがだね。
待てるね。4位ですね。
はい、はい、4位でー
す。じゃあカルテルです。
カルテルやってない。結局なんか好きそうだよっていうのは聞いたけど、結局やってなくて、うん、やる機会もなくて。
カルテルはね、ライナー・クニーチャーさんのゲームで、うん、リメイクなのかな、この会社は、
うん、
バンディードとかカリバとかを出してる会社、
うん、
スイスかスウェーデンかの会社なんですけど、
うん、
まあ、出してまして、
うん、
で、サスゴロゲームですね。1個のコマをぐるぐるぐるぐる回していくんですね、
う
ん、で、7人、マフィアのボスがいます。あと、うん、あるのは、その色に対してのコブ、
はい、
市川さんのコブ、
うん、ワ
イドがあります、
うん、
で、7人のうち、5人捕まったら終わりです、
うん、
サイコロは、2、3、4になっていて、
はい、
出た出目であれば、4出しても2と止まっても OK です、
うんうん、
で、止まったそのタイルを取ります、
うん、
で、ボスが捕まった状態の、ワイドタイルは、ゼロになっちゃいます。価値はないです。ボスが捕まんないと、そのワイドタイルは、
うん、
得点になります。3になります、うん、逆に古文タイルはボスが捕まると得点なんですけど、うん、ボスが残っちゃうと失点になります。なので目の前にボスがいるんだけど、
うん、
サイコロで捕まるするんだけど、
うん、
なんていうのか、俺それ得点ないから見逃すっていうっていう交渉というか、
うん、
話し合いがあったりとか、そういう駆け引き、簡単な、ぐるっと回った時に、で早い時は一周回らないとかもし、目の前 の、赤ボスを通過したら次遠いなとかさ、でこの順番で回ればいいよなって時に、3出せばいいよって2とかはい通過とかってするんで、簡単な駆け引きだし、もう1回がすごいし、でボスの捕まる捕まらないで、 特定の旨味が変わってくると。で、日清の方で、愛知日清の方で、大学生向けにやったんですけど、ザ・マイドと一緒に、どっちも楽しいって思ったので、カルテルはすごく出しやすいし、ワンゲームインストコに10分、15分ぐらい。まあ、悩みどころなんですよね、どうするかっていうけど、そんなに悩むところでもないし、まあ、2周しないかなっていうぐらいなんで、まあ、人数が4、5人いると、やっぱりいいかな、6人が遊べるじゃないですか、それぐらい。でこれはゲームマーケットの国秋、ゲームストアマネスさんの方で出たんですけど、はい、今年の春にあのスゴロクエさんで日本語版が出てますので、2300円とか2400円とか、めっちゃ安いから、
そうよね、
コンポーネントも縦長のコンポーネントで、丸いタイルが入ってタイルゲーなんですけど、サイコロも入ってて、これね2500円切ってるぐらいなんで、超安い。ライナークニチャーのジレンマもしっかり入ってるし、ゲームとしてもしっかり遊べるので、このカルテルはおすすめです。
カルテル、あれハンズとかでも見なかったかな。
あるかも、
見た気がする、地元の、
スゴロク屋にもあるので、多分は入るね、ハンズには、おすすめですね。第4位でした。
やってないな。
やってなかったっけ。
やってないですね。ゾンネさんでもカルテル置いてあって、あーやってないのにあるなと思って、やっぱ面白いんだろうなと思って見てた。
じゃあ第3位、
はい、しましょう。じゃじゃじゃじゃ
じゃん
じゃん、
パンティークラブです。
これ入るでしょ。入るよ。
これゲームマーケット春の、はい、ゲームスターはネストさんのブースの方で発売されて、はい、5000円ぐらいしたんですけど、この秋の2019年ゲームマーケットで、はい、エンゲームさんが日本化されてます。だから日本語で会話する要素はほぼない、紙とペン と、カードだけ、あとタイル置き場ね。なので、これは、リクシットの進化系ということで、はい、このゲームリクシットのカードがとか、はい、ミステームのカードがあれば代用できるゲームなんですけど、お題に対して絵を出すんですね、でお題は公開されてません、で複数人のうち、公開されてないお題がありまして、でその一人だけお題知りません、でその人はお題を想像しながら絵を出します、なのでエセ芸術家をやりながらリクシットいくんですね。この知らない時の独特感がすごい。
なんとなく似た雰囲気を
想像そうそうそう
そうしつつ、
でリクシットっていうのは、カードがない時にないやって言うんですけど、カードがなくってとか、今引いたんでっていうのが嘘っぽく聞こえるっていう。手札事故が本当の事故だし、でどの順番にボスが回るか、犯人が回るか分からないので、その順番によってはあれだし、このゲーム個性出すと負けます。
なんか嘘くさい。
そうそうそうそう。この間もあの9割9分怪しいって言ってて、言われた人が、代わりの次の人が9分9厘怪しいって言って1割切ってちゃって、その人は全然犯人じゃないそうですよね。で発想力だったりとか手札の事故で前後のバランス、トーク力っていうのが全部やっぱり融合されてて、ゲームとしてすごくまとまってる、なんかディクシットゲームの進化系としてあってもよかったになっていけばなんですけど、まあ、やっとなんかこういうのもできたなと思って、まあ、考えが浮かべば同時に出る、デザイン的なネタかなと思うんですけど、カードも、ね、超いいので、なんとなくね、ね、旅っていうね、ブロックがあるんですよ、ブロックの絵があるんですよ、で、旅行かなんか撮った時に、これ見てみて、旅って書いてるよっていう、とか、ニコマとかね、そう、マンガーとかありますね。リクシット系でやっぱりちょっと新しいもの探したいときは、エセ建築の要素が入った探偵クラブは日本化されましたので、はい、エンゲームさんもね、すごい綺麗な紹介されてますので、探偵クラブは、来年以降も多人数系ゲームの鉄板としておすすめします、
これ楽しい、本当に喋れる人でも喋れない人でも楽しい、喋れない人はこれ星だから、なんか赤い熱そうとか、単語だけでも全然、あ、なるほどな、これきっとこの人の手札で全力なんだろうなっていう察しも入るから、全然楽しいやつ。
会話もうまいですね、やっぱり、ね、会話がね、うまくね、
はい、
3位でした。
3位、2位のつもりだったね。 3位でした。はい、じゃあ次2位ですね。
じゃあリラウドですね。
リラウ ド, ラウド
これはね、
はい、
すごくいい何がいいかっていうと、去年ザ・マインドっていうゲームの感覚をなんかこう合わせるゲームで、ゲームがゲームに なるのかっていうゲームで、リラナウドもその例えば手を叩いたりとか使い叩く、なんかわーとかおーとか言うっていうので、声の大きさ、ボリュームで距離が出るゲームです。でぐるっとカードはあの1回転してるカードがあるんで、そこのスタート地点からそのゴール地点まで何歩進んだかっていうのができるんですね。でこれルール聞いて全く想像つかないし、ゲームができるのかなと思うかもしれませんけど、これできるんですよね。だんだん
できちゃうもん ね。
ザ・マインドとみたいな感じで感覚を合わせていくみたいな感じで、この人の距離っていうのはこれくらいかなっていうのがやっぱ分かったりするんで、このリダラウドはそのみんなで集中して感覚を研ぎ澄ませ合うもあるし、このゲームよくあったのジェスチャーゲームとかでもう一回って言うと変わっちゃう、
パーンって叩いた音がもう一回、もうちょっと小さかったかなと思ってやり直しても、いい音出ちゃったっていうのもあるから
あーとか言っちゃうのね。で、その人の大きさなので、普段の地声の大きさなので、まあ、その人の要求を知ってた方がなので、より深いメンバーだったりとかもいいし、その感覚を取り出すゲームで、ゲームマーケットの大阪、
はい、
松さんが初めて行った
行った
のバネストブース
を、あの時にあった、そうだよね、
ゲームなんですけど、これはすごく、リラ・ラウドはですね、子供向けでもあるし、すごく暴れた子供がこれを楽しんだで、得点計算かん、ま、も関係なく、まあ、終わりだったりとか、その1人1個しか刺さないので、あのものがそれも複数刺さったとか、順番じゃなくてせーのにしたりとか、得点計算とかをあんま考えずに、リラ・ラウドはそのどこまで進んだでしょうかっていうゲームの時に、その感覚、声のボリュームみたいなものがその距離に表されるっていうゲームで、これはその昨年のザ・マインドのようなゲームの中ですごい良かった。出しやすいし斬新
そうね、
声で距離表すってわけわかんないもんだって
音でとかね、あのインディアの
アワーとかね、シャーとかねこれはね、本当に子供向けのゲームとしてし、酔っ払ったりとかもできるし、ぜひこれはですね、見本化してほしい、
これはすると、よく出ると思う、
このメーカーさん、ザマインのメーカーなんでね、
持ち運びやすいし、出しやすいし、遊びやすいし、
はぁ、まちゃんもね遊んでください。で、まあ、喧嘩も生まれやすいかもしれませんけどね、はい、それ知らないよとか
はって言いながらね
当たると、すごい嬉しいね、これ分かったっつって、
なんかすごい連帯感が、
そうシンクロしてくるん
で、君と僕はお友達みたいになっちゃうよね
っていう感じでした。リラウドでした。2位でした。
なるほどね。
というわけで、
はい、
1位のみになりましたけど、
全然わかんない
え、わかんない、
全然わかんない。なんか私今年君とあんまり遊んでないようなイメージがあるから。
あ、そう
か。
ではですね、
はい、
お時間もありですので、
そうですね、
1位の発表です、
はい、
今年の太陽王子が選ぶボードゲーム2019年年間ランキングベスト10、はい、第1位これですよ。旋風巻き起こしたゲームですよ。
旋風、
夏以降、アーツさんも持ってる。第1位はじゃじゃーん、はい、何ですか。
マウンテン、
これですよ、1位は。
なるほどね、
これ以外ないですよ、今年の1位は。逆に言えば、
でもこの後に買ったあのやつとかも出てくるかなと思ってた。
レッドピークとか、レッドピークよりはマウンテンです、やっぱり
こう、分かる気がする。
もういいけどね、これだ、去年サニーデーぐらいの距離で、マジックマさんとかトイさんとかみんな買い出すっていう
なんか
何がいいかっていうと、登山ゲームなんですよね、
はい、
登山してる気は全然あんまないんですけど、例えばキャンプストーピーな感じで、上がっていく感じはしないんですけど、お題に対してカードを出すゲームです、登山に行くんだけど物を借りるゲームですね、ください、借りてくださいって、貸すときに友情の証しを渡します、
はい、
でそれまでは聞かれたら本当のこと言いますけど、聞くまではあるふうな工夫をしても OK ですね。
ちょっと1枚だけこうやってあるよみたいな感じでで
それが正解されると、得点の代わりになるスタンプを混ぜます、
はい、
この本当にスタンプとね、一緒に書いてあるんですよね、で スタンプが押して最終的にスタンプの数が多い人が勝ちなんですね、うん、同点の場合はそのコマ、友情コマなんですけど、
はい、
チップなんですけど、これは本当スタンプが押せるのが楽しい、
楽しいね、
うん、手が真っ赤になる
あのゲームマットに
そうそうジェリカの店長さんもね、名古屋の、うん、これやってみて、うん、即で買うって入ったりしますね。これはマウンテンズは大人幅、
大人幅、
カルテバとか出してますね、
うん、
の中の総力屋さんが日本化されてます、はい、今売ってるんですけど、
うん、
これは本当にスタンプがそもそも楽しい、で登山室が登ってる感はないんだけど、うん、チャレンジ、
うん、
で実際のことで言うんですけど、
うん、
軽いブラフ、
うんうんうん、
で煽り合い、
うん、
で諦め方とかで、山札、うん、3レベルから後半山札に3つ付けた終わりなんですけど、
うん、
まあ最後に遊べる、うん、人が変わると全然チャレンジしないとか人が変わると無理に行くとか、
うん、
で友情の駒もね途中でね、はい、追加のアイテムに変わったりとか友情を捨ててスタンプ変えたりするんでボンボン捨ててで借りれないとかなってくるんで、
うん、
で物はやっぱ16個2個しかないので、
うん、
なくって同じもの2個いるっていうお題もあるので、うん、どこに何持ってるのかで自分の出してもいいんだけど、うん、あえて聞くとか、
うん、
自分の言い過ぎちゃうと、情報交換されちゃうんで、
うん、
なのでマウンテンズというのはですね、非常に大人でも遊びやすい、
むしろ大人がバカみたいになって楽しめる、
うん、大人幅ですよやっぱりね
そうね
でしたということですね。今年の1年やっぱり、はい、局地的にブームになったマウンテンズ
なんか毎年そうですよね
そうそうそう、これかな、やっぱ夏以降私年間見てもナンバーワンなのかなって見ました。冒険クラブ、探偵クラブとかは人数がやっぱりいりますし、
うん、
イララウダはやっぱり人を選ぶところもあったり、
うん、
短すぎるので、ね、満足感もすごい高いので、
うん、
マウンテンズはすごいいいのかなと思いました。
これ、うん、面白いから好き、
うん、
好きって思って買った、ね、愚かな牛と同じようなレベルで好き、買う、よしみたいな勢いで買った、
ちょっと遊んで、
うん、
スタンプを、なにこれって言ったら押し始めると、まあ、ボイボイボイ欲しいね、いっぱいね
イエーイ、スタンプスタンプ、
そうそうそう、なってくるんで俺これ出すしかないもん、俺これ出すしかない
もん、はい、なるほどね、
はい、
俺が
別に言ってないじゃん、というわけでじゃあ、
うん、久しぶりやりたいな、
1位はマウンテンズでしたということで、
はい、
じゃあ残りエンディング撮りますんで
サクッと終わってくね
どうしたマウンテンズ、
マウンテンズ好きよ、貸してくださいっていう時にあるよあるよって言ってありがとう借りるわって言って借りるんだけど、一緒に遊んだ方がすっごい煽るのね、もうテント持ってこいよって言いながら貸してくれるっていうお前どういうつもりだよって
言って、カード波があるんで一切テントがないってことね
全部が出てくるわけじゃないからね、
というわけでいっちゃんマウンテンズでした、
はい、面白い、面白
いやつです、エンディングです。というわけで、
はい、
ランキングですね。じゃあ第10位は
The Potion。
第9位は
どれだどれだ。自販機。
大きなおかしな自販機、
ね。おかしな自販機。
第8位が
アブラカジョン。
第7位が
愚かな牛。
第6位が
どこにある？あ、これだ。
はい。
ワンダーズ。ワンダーズ。はい、
第5位が
ピクショナリエア。
第4位が
どこだどこだ、
あ、
カルテル。
第3位が
探偵クラブ。
第2位が
第2位が
イララウド。
イララウド。
第1位がはい
マウンテンブル。ごめんね、今口の中にタピオカがタピタピしてんだ
それはアンサータピオカですか、
アンサータピオカです、タピオカだよ
というわけでした、
はい、
で、まあ振り返りますけど今年ランキングどうでした、ランキング、
もうちょっとゆっくり喋りたかったなっていうのもある、
あ、でもやっぱり聞く人がね、
うん、
あれなんでさっくりと
さっくりと、うん、途中で、まあ、確かにこれはそうだなって思うところもあったり、うん、あ、これがここに入るんだっていうのもあるんだけど、うん、まあ、とりあえず個人の意見なので、
はい、
2人用ゲームもおすすめです、
はい、私はね、ランキングゲームマンの作品がやっぱ多かったんで、
うん、
まあ、やっぱりいっぱいか同時に買う中で、
うん、
勝ち抜いてくるっていうゲームもありますんで、
はい、
まあ、来年も2020年もね、
うん、
まあ、同じぐらい買うかもしれませんけどまた今年のゲームマンのね、
はい、
2019年のゲームから対象になりますので、
はい、
また遊びたいと思います。
ぜひ一緒に遊んでください、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで2019年年間の秋の1位はマウンテンズでした。
マウンテンズ、
はい、では、はい、今回のお相手は大城と新安と
アシスタントのアーチャでした。
はい、じゃあまた夜の週をかな。せーの、
グッナー。